声の写経だより、写経だより、ナンバー160、2022年2月5日号、9時、表紙1ページ、フードドライブを知っていますか？ 2 ページ、赤い羽共同募金、歳末助け合い募金へのご協力ありがとうございました。善意の寄付。以上3ページ。支え合い通信、生活支援コーディネーターだより。4ページ。介護予防コラム。青年貢献 Q&A。青年貢献サポートセンターからお知らせ。以上5ページ。介護相談員派遣事業を知っていますか？思うこと、広報モニター委員のコラム。以上6ページ。日立ボランティアプラザニュース。7ページ。インフォメーション。社協からのお知らせ。お詫びと訂正。以上8ページ。最後に企業広告。目次終わり。1ページ。表紙。市社協では、NPO 法人フードバンク茨城と連携し、市民から食品の寄付を募り、福祉施設や生活困窮世帯に提供を行うフードバンク活動を実施しています。この度、地域福祉関係者にも呼びかけ、多くの食品が集められました。集まった食品は、フードドライブとして支援が必要な生活にお困りの方にお届けしました。食品の寄付は、随時受け付けています。詳細は2ページをご覧ください。写真があります。地域関係者から様々な食品が集まりました。食品が箱に入っています。食品を持ってきた方が係員と言葉を交わしています。写真終わり。2ページ。フードドライブを知っていますか？もったいないがありがとうに。賞味期限がまだあるけど食べる予定がない。多く買いすぎてしまって食べきれない。などの理由で皆さんのお宅に食品は眠っていませんか？市社協ではもったいないがつなぐ食の支援、フードドライブ。を行っています。今回初めての取り組みとして、地域福祉関係者が集まる会議で、食品を持ち寄っていただいたところ、たくさんの食品が集まりました。食品の寄付を募った日高学区の上永さんは、新型コロナウイルスの影響で生活に困っている方が数多くいると聞いている。そのような方たちの暮らしの支えに少しでもお役に立つことができれば、と話していました。市社協では、常時食品の寄付を募っています。ご家庭に眠っている食品を食の支援に役立ててみませんか？写真が2枚あります。1枚目、食品を持ち寄っています。2枚目、集まった食品です。写真終わり。フードドライブ、食品寄付活動とは？フードドライブとは、各家庭で眠っている食品を持ち寄り、それらをまとめてフードバンクを実施する団体や地域の福祉施設などに寄付し、様々な事情で食の支援を必要としている方などにお届けする活動です。市社協では、 NPO 法人フードバンク茨城と連携し、食品寄付の窓口の一つとして、絆ボックス、写真を設置しています。市内8カ所に設置。皆さんからの食品の寄付を受け付けています。ご協力をお願いいたします。絆ボックス設置場所。福祉プラザ1階市社協。日立市役所本庁2階社会福祉課。日立市役所田賀支所。日立市役所南部支所。日立市役所豊浦支所。日立市役所日高支所。日立市役所西部支所。日立市役所中央支所。必要とされる食品。お米、レトルト食品、インスタント食品、乾麺など。寄付いただく際のお願い。常温保存が可能。未開封で賞味期限が2ヶ月以上残っているもの。要冷蔵、冷凍食品、野菜、果物など、生鮮食品など、常温保存ができない食品はお受けできません。問い合わせ、日立市社会福祉協議会、住所、日立市大瀬町 4-9-13、福祉プラザ1階、電話 37-1122。
一般ページ、赤い羽共同募金、歳末助け合い募金へのご協力ありがとうございました。10月1日からの共同募金、赤い羽募金、歳末助け合い募金については、コロナ禍で大変な中、各地域の皆様をはじめ、企業、学校など多くの皆様のご協力をいただき、たくさんの募金をお寄せいただきました。今年度、皆様からいただいた赤い羽募金は、翌年度、令和4年度に実施する、地域福祉推進のための事業、一人暮らし高齢者の見守り活動や、子育て支援事業など、や、ボランティア活動への支援、災害支援活動に活用いたします。また、歳末助け合い募金は、市社協を通して、12月中に支援を必要とする方などに配分いたしました。配分結果は、次の結果報告を参照ください。支え合い、助け合い、安心して暮らせる地域づくりのため、今後とも募金運動へのご理解、ご協力をお願い申し上げます。令和3年度、共同募金運動結果報告、日立市共同募金委員会、赤い羽募金、募金区分、金額の順に読みます。ご家庭からの募金、1,160,4,197円。大口募金、405,004,001円。学校募金、73,4,858円。職域募金、181,377円。その他、窓口募金など、514,352円。合計、178,785円。歳末助け合い募金、ご家庭からの募金、1,166,6,632円。学校募金、58,604円。職域募金、848,268円。その他、24,189円。合計、1,259,7,693円。 歳末助け合い配分事業。皆様からの温かいお気持ちを年末年始支援が必要な方にお届けしました。配分対象、配分件数、配分金額、使い道の順に読みます。1、特別援護世帯、196世帯、156万8千円。年末に、不時の支出などで生活に困っている方へ。2から4は、地域福祉活動支援。23地区、759万円。23地区のコミュニティで行う地域福祉活動へ。1事業、145万6千円。一人暮らし高齢者などの要支援者への声かけや安否確認のために。23地区、10万3410円。高齢者などの家屋の安全点検活動のために。5、子育て支援事業、23地区、69万円。地域型おもちゃライブラリー運営支援のために。6、心身障害者、心身障害児団体など、6団体、12万円。心身障害者、心身障害児福祉6団体の年末年始に行う交流事業へ。7、地域福祉団体支援、9団体、18万円。福祉活動支援団体、ボランティアグループによる年末年始に行う各種事業へ。合計、1170万7410円。善意の寄付。心温まるご寄付をありがとうございました。令和3年11月1日から、令和4年1月20日。純不動、継承略。禁煙寄付の個人団体。菊池照子、田口美智子、梶内団地会、水戸友の会、中小路女性会、日立家庭協会、豊浦交流センター、学校法人、茨城キリスト教学園、日立一高、昭和29年度卒6組、クラス会、久慈川山育小学校、セブンスデーアドベンチスト久慈川キリスト教会、久慈川山育保育園、学校法人、山の学園、認定子ども園、中央幼稚園、保育園、中央労働金庫、大三河支店、会員推進機構、物品寄付の個人、団体、使用済み切手、書き損じはがきなど、鈴木久恵、林敏郎、故弓野一郎、今野文子、加藤康子、曽谷鳥、杉本玲子、藤崎圭一郎、日立市役所多賀支所、日立市役所障害福祉課、日立市清掃センター、七色ドッグ、中小路女性会、日立幸町郵便局、金沢交流センター、有限会社日立ポリマー、エンジョイリーディング、複合老人福祉施設、金畑。日立市母子家父福祉連絡会。公益財団法人、日立市公園協会。中小路学区コミュニティ推進会。経費老人ホーム、豊浦の里。ホームページ。災害通信、生活支援コーディネーターだより。安心して暮らせる地域づくりのために、日常生活の困りごとに関するアンケート調査。市社協では、平成29年度から日頃の高齢者の生活状況を把握するため、 日常生活の困りごとに関するアンケート調査を行っています。アンケート調査の対象者は、高齢者の集いの場であるふれあいサロンの参加者、生活支援コーディネーターが会場に出向き、次の表の15項目の聞き取りを行い、今後必要とする生活支援サービスに結びつけるための参考にしています。生活支援コーディネーターとは、住み慣れた地域で長く暮らし続けることができるように、困りごとを把握し、支援内容を考えたり、支援が必要な人と支援者をつなげるなどの仕事をしています。生活状況アンケート項目。1、食事の準備、調理、後始末。2、食事を食べる。3、薬を飲む、貼る、塗る。4、通院。5、散歩、外出。6、家の中の掃除。7、庭木の手入れ。8、洗濯。9、買い物。10、ゴミ出し。11、電球の交換。12、家の中の修理、部屋の模様替え。13、預貯金の出し入れ。14、公共料金の支払い。15、自治会、町内会の活動。これまでの傾向から、日常生活の困りごとは、電球の交換、家の中の修理、部屋の模様替え、庭木の手入れ、買い物の順に多いことが分かりました。このような困りごとへの解決の手助けをする地域の方や事業者によるサービスの充実が望まれています。住み慣れた地域で長く暮らすためには、様々なサービスを利用しながら、地域に住む住民同士がつながることが大切です。生活支援コーディネーターは、住民の困りごとを解決し、安心して暮らすことができるよう、必要なサービス等の活用を図りながら、住民同士の支え合い、助け合いを通して、より良い日常生活へのお手伝いを進めます。何か困りごとがありましたら、お気軽に問い合わせてください。市社協、電話 37-1122。写真があります。実際のアンケートの様子。生活支援コーディネーターと一緒にアンケート用紙に記入しています。写真終わり。
ページ、介護予防コラム、笑いで健康に。昔に比べて笑うことが減っていませんか？笑いはコミュニケーションの手段として大切なものですが、それだけでなく、心や体に良い影響もあると言われています。その効用については研究段階ですが、すでに様々な効果が証明されつつあります。また、人を笑わせるためには、相手のことを考えたり、面白いネタを探したりしなければならないため、笑わせることは、脳のトレーニングにもなります。新型コロナウイルスへの感染予防対策を取りながら、日常にユーモアを取り入れ、楽しくコミュニケーションをとっていきましょう。笑いの効用、脳への刺激。笑うことが刺激となり、脳内ネットワークが活性化する。ストレス解消。笑うこと、笑わせることで感情が和らぐ。病気への効果、免疫力を高める。また、副交感神経に働くことで、高血圧や心筋梗塞を防ぐ効果などがあるとされる。参考元、茨城県介護予防マニュアル、閉じこもり、うつ、認知症予防支援編。 定年貢献 Q&A 第10回青年貢献制度って何？ 9. 精神疾患のある私のいとこに青年貢献制度の利用を考えています。制度を利用するにはどんな書類が必要になりますか？ A. 家庭裁判所に次のような書類を提出、申し立てします。1. 診断書。2. 戸籍謄本。3. 住民票。4. 登記されていないことの証明書。5. 本人の健康状態がわかる資料。介護保険証、障害者手帳など。6. 財産目録。7. 収支予定表。8. 本人の財産に関する資料。9. 親族の同意書などとなります。1.および6から9の様式は裁判所所定のもの。ご相談は日立市青年貢献サポートセンターまで問い合わせてください。場所、日立市社会福祉協議会内、日立市大瀬町 4-9-13、電話 37-1122。青年貢献サポートセンターからお知らせ。青年貢献制度休日相談会出前講座。休日相談会のご案内。日時2月26日土曜日午前9時から午後4時。場所福祉プラザ市社協内。内容青年貢献サポートセンター職員がお話を伺います。相談内容により後日弁護士や専門職による対応を行います。無料。申し込み。2月14日月曜日から2月24日木曜日までに電話 37-1122 でご予約ください。午前9時30分から午後5時15分。土曜、日曜、祝日は除く。先着10名。出前講座のご案内。どんな制度なの？どんな時に使えるの？青年貢献制度に関する出前講座をグループや地域などで利用しませんか？専門員がお伺いしてお話をさせていただきます。講座の予定日、参加者数、会場、講話の内容等をお知らせください。無料。6ページ。介護相談員派遣事業を知っていますか？市社協では、介護保険制度を誰もが安心して利用できるよう、介護サービスの質の向上を目的として、施設やご自宅にお伺いする介護相談員派遣事業を行っています。図があります。介護相談員派遣事業の関係図です。介護サービス利用者とご家族が、介護保険を使ってどんなサービスが受けられるの？介護のことで不安がある。などの相談を介護相談員にします。介護相談員はその意向を施設やケアマネジャーに伝えます。施設やケアマネジャーは直接介護サービス利用者とご家族に回答します。あるいは介護相談員に回答します。介護相談員はその結果を介護サービス利用者とご家族に伝えます。介護相談員は、介護サービス利用者ご家族と施設の橋渡し役をします。図終わり。介護相談員とは、月に一度、施設や希望するご自宅に訪問し、 介護サービス利用者の悩みや相談事を聞き、施設やケアマネジャーとの橋渡しをしています。市内130カ所以上の施設を訪問。相談を希望される場合は、支社協、電話 37-1122 まで問い合わせてください。写真があります。ご自宅への訪問の様子。写真終わり。介護や介護保険のこと、何でも相談。日頃感じている介護保険サービスに関する疑問や不安などはありませんか？気軽な雰囲気の中で介護相談員が相談に応じます。日時、2月15日火曜日、午前10時から午後3時。3月15日火曜日、午前10時から午後3時。場所、福祉プラザ、支社協内。対象者、日立市在住の介護サービス利用者とそのご家族。同日、電話での相談も受け付けています。予約の必要はありません。介護保険を利用していない方からの相談にも応じます。思うこと、広報モニター委員のコラム、株式会社 J-WAY、草野ひろ子。一年で最も寒い季節がやってきた。予報によると、この冬は平年よりも寒いらしい。真冬も比較的温暖で過ごしやすい日立でも、雪が降るかもしれない。数年前、市内が大雪になった日があった。あの日の朝、車での通勤を諦め、1時間以上も早く家を出た。慣れない雪道で転ばないよう、注意深く足元に気をつけながら歩いていて、ふとあることに気づいた。歩道にあまり雪が積もっていない。視線を上げると、道沿いの家の方たちが、自分の家の前の歩道までも雪かきをしていた。それも一軒だけではない。私に気づき、雪かきの手を止めた女性に、すみません、ありがとうございます、と声をかけると、足元に気をつけて行ってらっしゃい、とにっこり微笑まれた。ボランティア活動というと、自分には難しいと身構えてしまう方もいらっしゃるだろう。しかし、日常生活の中で、ちょっとした思いやりの気持ちを表すことも、ボランティアの一つではないだろうか。
7ページ。日立ボランティアプラザニュース。市社協、日立ボランティアプラザは、ボランティアに関する様々な相談窓口です。お気軽に問い合わせください。問い合わせ、日立市社協、電話 37-1122、メール、h.shako@isis.ocn.ne.jp。 災害への備えの一歩、日立青年会議所と京子にタッグを組みました。令和3年11月12日、日立青年会議所以下日立 JC と市社協で災害時等における協力体制についての協定を締結しました。協定の内容は、災害が起きた際、市社協が設置する災害ボランティアセンターにおいて、日立 JC が運営の補助や資機材の提供などで支援いただくというもの。大規模災害に備えるため、若い会員が多くいる日立 JC と協定を結んだことは、いざという時、とても心強いものになると考えています。当日は、協定締結後、日立 JC 主催の研修会が行われ、県社協中村部長より、
災害ボランティアセンターの役割と青年会議所への期待をテーマとして講演があり、平常時の関係性の重要性や災害時の取り組みについて再確認しました。日立 JC 佐藤理事長よりコメント。現会員45人の本業は多業種にわたります。万が一災害が起こった場合、会員から必要な機材等を確保できるよう努めていくこと、そして現会員だけでなく、OB にも声をかけながら、みんなで日立市の復興を支援していきたいと考えています。日立 JC の役員は、令和4年1月に変更となっています。日立青年会議所とは、青年会議所の会員の年齢は20歳から40歳までの構成。若い力で、ボランティア、まちづくりといった幅広い分野において活躍している団体です。修練、奉仕、友情。三つの信条のもと、より良い社会づくりを目指し、活動を行っています。詳しくは、ホームページをご覧ください。QR コードがあります。写真が3枚あります。1枚目、県社協中村部長による研修会の様子。2枚目、協定を締結した日立 JC 佐藤理事長右と市社協梶山会長左。3枚目、締結式の出席者。写真終わり。ボランティア活動を見学、体験してみませんか？ボランティア地域活動相談会。日時、2月22日火曜日、午前10時から正午。ところ、福祉プラザ。申し込み、2月21日月曜日までに市社協へ。電話、37-1122。ボランティア活動を始めるきっかけは様々です。市社協では、何か活動したいけれど、どうすればいいの？具体的な活動を紹介してほしい、など、皆さんの思いやご希望を伺いながら、実際の活動におつなぎします。1ページ。インフォメーション。社協からのお知らせ。第15回。UI 美術展開催のお知らせ。地域活動支援センター UI では、障害のある利用者の皆さんが1年間の活動で創作してきた作品を多くの皆さんにご覧いただく機会として UI 美術展を開催します。ぜひお越しください。時、3月1日火曜日から4日金曜日、午前10時30分から午後2時30分。ところ、福祉プラザ。内容、絵画、刺繍、フラワーアレンジメント、音楽、編み物などの作品展示、一部販売もあります。地域活動支援センター UI。在宅の障害のある方を対象に、自立や生きがいを高めるため、講師の指導による講座、絵画、刺繍、フラワーアレンジメント等、や買い物、野外研修などの季節行事を行っています。随時、利用者を募集しています。興味のある方は、市社協、電話 37-1122、まで問い合わせください。写真があります。昨年の美術展の作品。写真終わり。子ども、子育て世帯を応援します。 子どもフードパントリー、食品などの無料お配りを行います。様々な食品を用意してお待ちしています。時、2月27日日曜日、午後1時から午後3時の間。ところ、多賀市民プラザ広場。対象、18歳以下の児童を養育している一人親世帯、要保護・準要保護世帯、先着300世帯。申し込み、電話で市社協まで。締め切り、2月18日金曜日。フードパントリーへの寄付にご協力ください。食品、米、レトルト食品、缶詰、乾麺など。その他、学用品、衣類など、新品未使用のもの。詳細は、市社協まで問い合わせください。南部子どもの広場、親子で楽しもう。リズム遊びやおもちゃ作りなどで親子一緒に楽しみましょう。時、2月24日木曜日、午前10時30分から正午。ところ、9時交流センター。対象、未就園児、2歳児から、と保護者。先着10組、0歳から1歳児の託児あり。講師、子供の広場保育士、持ち物、タオル、飲み物、動きやすい服装で、申し込み、2月10日木曜日の午前9時30分から電話で。中央子供の広場、親子でダンス、親子で一緒にダンスを楽しみましょう。時、2月28日月曜日、午前10時30分から正午。ところ、中央交流センター。対象、未就園児、2歳児から、と保護者、先着15組。0歳から1歳児の託児あり。講師、インストラクター、小林のりこさん。持ち物、シューズ、タオル、飲み物。動きやすい服装で。申し込み、2月15日火曜日の午前9時30分から電話で。お詫びと訂正。社協だより159号、令和3年11月20日号に掲載しました。次の記事におきまして、誤りがありました。お詫びして訂正いたします。2ページ、福祉作文コンクール最優秀賞作文、うち10行目、隼人が成人したときは、の、隼人の漢字とは、人ではなく、正しくは、北斗七星のと。7ページ、善意の寄付、物品寄付者のご氏名、鈴木久子氏ではなく、正しくは、鈴木久江氏。
申し込み、問い合わせは、日立市社会福祉協議会まで。この広報誌は、赤い羽共同募金の配分金で発行しております。最後に、企業広告。この企業広告の収益は、ボランティア活動の振興に充てています。身近で頼れる法律のパートナー、近藤法律事務所は、地域に根ざした総合法律事務所です。一人で悩まず、お早めにご相談ください。企業法務、不動産問題、相続問題、借金問題、成年後見人など。 茨城県弁護士会所属、近藤法律事務所、弁護士近藤聡、日立市上根町 1-2-15、港南ビル2階、電話 0294-23-4355、営業時間9時30分から17時30分、土曜日曜祝日休み、http://kondo-lawoffice.jp/。ピアノ効果買取、ヤマハ、河合ほか。ピアノの処分に困っている方、今後ピアノをお使いにならない方、高価買取キャンペーンを実施中。電話一本で簡単査定。査定は無料。2月20日日曜日までは、運賃無料サービス期間。ぜひこの機会をお見逃しなく。ピアノ買取、ピアノ販売、ヤマハピアノプラザ、フリーダイヤル 0120-27-0411、 株式会社櫛田ピアノ社、日立市幸町 1-7-13、 電話 0294-21-0411、 受付時間 AM11時から。研修発行、社会福祉法人日立市社会福祉協議会。住所、郵便番号 317-0076、 茨城県日立市大瀬町 4-9-13、 福祉プラザ1階、電話 0294-37-1122、 ファックス0294-37-1124、 E メール、h.shakyo@isis.ocn.ne.jp。 ホームページ、https://hitachi-shakyo.sakura.ne.jp/。業務時間、午前8時30分から午後5時15分。Facebook、Twitter で情報を発信しています。8ページ下中ほどの QR コードから社協ホームページにアクセスできます。音声訳、日立リーディングサービスグループ。以上で、声の社協だより、ナンバー160、2022年2月5日号を終わります。